ましょう。三沢ホーム。
4時です。
研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、ここで早速ですがお便りを1つご紹介します。東京都はラジオネーム北さんより。2週間ほど旅に出ます。探さないでください。 PS やっべデュラララ録画し忘れた。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
来たかー、どこ行ったの。 今年のラウドパーク初日、10月10日のメインアクト、 スレイヤーのニューアルバムリペントレスからタイトルトラックリペントレスお送りしました。
ミサイラジオ、
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキルミタイラジオ。今週はヘキオタ特集ということで、皆さんから募集したお便りを紹介していきます。まずはマンスリーアコースティックライブの感想、今週はたくさん届いていました。そして皆さん愛がこもっているせいか長文、すごかった、いっぱいいっぱい書かれてた、ぎっちり書かれてましたよ。はい、まあ、その中からですが、まずはヤジさんから。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。9月5日のアコースティックライブ夜の部に参加させていただきました。今回はベイビーブルーアイズフェイストゥーフェイスからの楽曲ということで、ロック調に移行し始めた頃の楽曲がアコースティックになるとどのような変化となるかが非常に楽しみでした。もともとアコースティック向きな曲もありましたが、ライブ定番曲となる赤い花がアコースティック版として歌われた時には驚きました。アコースティック版で歌われると歌詞を再確認しながら曲のイメージが頭の中に湧いてきて、いつもとは違った楽しみ方ができました。今回のライブで一番良かったのはグラディエイターでした。まさか会場のみんなで歌うことになるとは。特に演奏の音を少なくして会場のみんなの声のみが響き渡る瞬間は最高でした。歌っている最中何度か涙目になってしまったのはここだけの話です。次回は2000年以降の楽曲となるそうで、ライブ定番曲がどのような変化を見せてくれるのか今から非常に楽しみです。はい、ありがとうございます。いやー、赤い花のアコースティックバージョンって今回初めてお送りしたんですけれども、ご意見というかご感想の中で一番多かったのがこの赤い花が良かったですというご意見でした。いや、すごい皆さんね、感動しましたとか言ってくださって、あ、やって良かったなと、調整して良かったなと、うん、思いました。さあ、そして千葉県の源五郎さんからです。毎月ヘキってやっちゃうぞ。8月もこの間の9月も幸いに昼夜参加できました。アコースティックはヘキルさんの歌声が一層前面に聞くことができるのですごく好きです。会いたいという曲、この曲の解釈というか受け止め方のお話が出ていましたが、そうですね。それにこの年齢になって改めて歌詞を読み込むようになったと思います。スマホで聞く時代になって外でも再生しながら歌詞を読めるというのも大きいのだと思いますが、そうそう、作詞作曲の名前もすぐ確認できて、あ、これヘキタン作詞だったっけとか、また健坊先生との曲の構成のお話とか興味深く、その日のセットリストを思い返し聞きながらの帰りも至福の時です。10月はなんとか夜だけですが確保できたので、また楽しみに。本当に楽しみな来月のメニュー、どんな風なのでしょう。いや、私がとってもね、このメールにびっくりしたのはですね、私機械音痴で未だにガラパゴス携帯なんですけども、スマホだとそうなんですね、すぐに作詞作曲の名前も確認でき、そして歌詞を見ながら曲も聴けると。そうなんですね、皆さん、私存じ上げませんでした。そんな時代なんですね、よかったです。さあ、続きまして、広島買い出し機構さんからです。アコースティックライブ2回目昼公演に参加してきました。今回は僕がヘキルさんのファンになったきっかけであるアルバムベイビーブルーアイズ、そして同じくらい大好きなフェイストゥーフェイスから選曲されるということで、前日夜ワクワクして眠れないくらい本当に楽しみだったんです。だけどあえてアルバム事前予習はしないスタイルで挑みました。心をフラットにして 入ってくる音すべてを無の状態で受け入れたいと思ったのです。そして待ちに待ったライブのスタート、もう曲が始まるたびに僕の心は来たー状態になってましたよ。この世で一番大切なものを聞いた時はうるっと来ちゃうし、大好きなのにライブで長い間聞けなかった会いたいなんて聞いている間ずっと背筋がゾクゾクしっぱなしでした。本当にこの曲素晴らしすぎる、こうちゃん祭り最高だぜ、かっここうちゃんイコール上野浩二さん作曲の曲は昔から全部好きなんです。あの人はすごすぎる、しかも広島市出身なんですよね。我が広島県人の誇りです。赤い花もまさかアコースティックバージョンが聴けるなんて、アレンジも歌声も本当にかっこよかったです。そして盤面のお二人との斜め上の漫才トークには相変わらず笑わせていただきましたし、笑いと感動がたくさん詰まったこのライブ、椎名ヘキルやっぱり最高だぜ、俺の生涯最高のアーティストだよと心の底から改めて本気で思ったのでした。僕はあなたのような人のファンでいられて本当に幸せ者ですよ。幸せ者といえば、今回一緒に参加した友人男性から終演後のオフ会で結婚報告をもらいました。くっそーリア充爆発しろー。そんなわけで次回10月のライブも絶対に参加しますからね、という熱い熱いメールをね、文章いただきました。ありがとうございます。いやいや、いろんな楽曲を振り返りつつのね、そうやって皆さんがこう聞き方も感じ方も変わってくるっていうのは、やっぱりその楽曲自体にも深みが皆さんによって増してるっていうのもありますからね。だから20代だけで歌い終わってたらそれも感じられないって終わってしまうことなので、よかった今歌ってって本当に思いました。ありがとうございます。ということでヘキオタ特集、この後もまだまだ続きます。
いつもの友達といつもの話、何も変わらないはずの時間だけど、あなたがふと伸ばした手には、彼女が飲んでた缶コーヒーがもらうよなんて笑うのを聞きながら、その場で胸が止まる思いがした。やめて、こういう
曲は佐藤幸男さん、友蔵さんからリクエストいただいた私椎名ヘキルで届けたい思いでした。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています椎名ヘキル見たいラジオ。引き続き先日行われたマンスリーアコースティックライブの感想を紹介していきます。さあ続きましては80さんからいただきました。椎名さん、先日のマンスリーライブ第2回終了お疲れ様でした。自分は今回残念ながら外れてしまってライブに行くことはできませんでした。なので後からセットリストを見たり、仲間からライブの様子を聞いて、一曲一曲にいいなぁいいなぁとただただ羨ましかったです。次回こそは当選してライブに参加したいです。参加できるように椎名さんも祈ってくださいね。ではでは。ああ、そうなんだ。さあ、申し訳なかったですね、それはね。なんかまあ、今回、マンスリーアコースティックライブは、今までよりも、かなりちょっと、まあ、
縮小したキャパのところでやっているので全部抽選なんですよね。なので抽選で外れてしまいましたっていう方からのお手紙とかも多くて、あーなんか申し訳ないなーって思っているんですけども、もうこれ一応公平に抽選なので、もう当たるといいですね本当に。うん、私も八村さんに歌声を聞いていただきたいです。あのぜひもう11月当選できるように、あのぜひぜひご応募ください。もうね10月の抽選終わっちゃってると思うんですよね。なのではいお待ちしてます。さあそして、ピッタンさんからです。マンスリーアコースティックライブ9月夜公演参加しました。今回は体調万全だったようで素晴らしい声量でしたね。前回は体調が悪いと言っていた割に夜公演では十分歌えていたような気もしていたのですが、やはり聞き比べると雲泥の差でした。今回をヘキル 100% とするなら前回はヘキル 30% といったところでしょうか。これなら音漏れの苦情が来てもしょうがなかったですね。あのねこれね、私の声が音漏れで苦情が来た、苦情は来てないんですよ。じゃなくてですね、最後にグラディエーターをみんなで歌、皆さんが大きな声で歌ってくださった時に、そのフロアの階にあるレストラン全体に響き渡って、隣のレストランさんがみんなの歌声があまりにも大きすぎるので、店内の BGM を上げたら、今度はお客さんたちから話す声が聞こえないっていうんで BGM をまた下げたっていう、なんかどっちを取ったらいいのみたいな感じになっちゃったっていう話ですね。はい、まあでもそれぐらい会場にいらっしゃったファン皆さんの歌声が素晴らしかったということなので、これは幸せな苦情ですかね。はい、さあそしてピッターさんからまだ続きがあるんですけども、9月はベイビーブルーアイズとフェイストゥフェイスの曲が中心でしたが、僕がライブに参加するようになる前に発売されたアルバムだったので、初めて生で聴く曲も多くて新鮮でした。そして今回僕がヘキルさんのファンになるきっかけとなった、この世で一番大切なものを初めて生で聴くことができました。ファン歴16年。この日を夢見てライブに行くようになりましたが、ようやく夢が叶って感無量です。本当にありがとうございます。10月以降は仕事の都合で参加できませんが、ライブの成功を心から祈っています、ということでありがとうございます。よかった、16年で初めて生でこの曲を聴けたって、ほんと来ていただいてよかった。この世で一番大切なものがお好きですという方は、なんか今変だぞ、好きだという方は何人もいらっしゃるんですけれども、生で聞きたいっていうリクエストもこの番組宛てにはあったんですよ実は。それで今まで何回かは歌ってきているけども、なかなか聞けない時も多くて、なのでよかった、本当に良かったですね。いやありがとうございます。はい、引き続きなんかまたねそういう方がいるんじゃないかなと思って、これまでなかなか歌えなかった曲も挑戦していきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。さあそして、シャレネジュミさんからいただきました。アコースティックライブ第2弾に参加しました。前回に続きアルバムではベイビーブルーアイズフェイストゥフェイスを中心に、ライブでは十数年越しに歌われる曲も多く、濃い構成でしたね。その中でも僕が一番印象に残った曲は会いたいです。何度も聴いている曲なのに何かいつもと違うように聞こえたんです。歌の後にヘキルさんが恋人同士の歌とかと思ってたけれど、もう会えない人への歌なのかなというようなことを話していたのを聞いてドキッとしました。いつもと違うと感じたのはヘキルさんが歌に込めた思いからだったのかなと。10年以上の時を超えても曲へ印象が変わることと、会場の雰囲気も加わってか、人の思いが歌を通じてこんなにもまっすぐ伝わることにすごく驚かされました。あ、 最後にヘキルさんの衣装とても綺麗でした。ベージュドレスだったのでしょうか。大人の色気っていいですね。 PS 日記で紹介していたアイスみんなで食べに行きましたよ。セレブの味でした。私携帯の日記を毎日更新してるんですけれども、ここで代官山の会場の近くにあるアイス屋さんを紹介したんですね。そこに行ってくださったと思うんですけども、確かに1個ね500円ちょいぐらいするアイスなんですけど、いっぱい果物の果肉を使ってて美味しくて、まあそうですね、1年に1回ぐらい食べられたらいいかなっていうセレブの味ですね。さあ、そしてこれ会いたいについても非常に多く、良かったですって言ってくださる方が感想で多かったんですけれども、なんかそういう風に伝わりました、何か違うって感じましたっていうことをこう敏感にさせてくださるっていうのが、ああ良かったってなんか今思いました。はい、ありがとうございます。まだまだね読みたいんですけれども、なんか他にもちょっと読めなかったので個人的に拝見させていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。以上、ヘキオタ特集でした。のカンパネラ最新 CD デモ7からチギーでした。
見たいラジオ、
ームからお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネーム広島買い出し機構さんからのリクエスト、私椎名ヘキルで会いたいを聞きながらエンディングのお時間です。はい、ここで3つお知らせです。まずはテレビ東京ミュージックと秋葉カルチャーズシアターのプロジェクト東京プリンセスギグにゲスト出演します。公演日は9月19日、会場は秋葉カルチャーズシアター。詳しくは私のホームページをご覧ください。続きましてヴィーナスプロジェクトライブチャレンジトゥーザレジェンズボリューム2、愛しきは光の女神たちにゲスト出演します。開催日は9月22日、昼夜の2回公演、会場はライブハルオーブ渋谷、チケットは E プラスにて発売していますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。そして椎名ヘキルマンスリーアコースティックライブ、毎月ヘキってやっちゃうぞ、公演日は10月4日11月1日の昼夜2回公演、会場は代官山晴れたら空に豆まいてです。チケットの一般発売はチケットボードより随時発売されていますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。はい、皆さん今月は盛りだくさんなので、よろしくお願いします。会場でお会いしましょう。番組のお便り質問の宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。そして東京 FM 携帯音楽サイトミュージックビレッジでは、毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガ見たいな。見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイト www.tfm.co.jp からアクセスしてください。よろしくお願いします。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、シルバーウィークの2本のイベントの感想も聞いてみたい。たいたい、にゃんばるりょん。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
スマホでラジコを聴いていたら、突然親父が大声を上げた。
おお、その曲懐かしいな。父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよ。
え、親父バンドやってたの？
懐かしいあの音楽に会える、新しい会話が増える、スマホでパソコンでラジコ
聞くぞ入れぞ。衛星ラジオミュージックバードが日本最大のオーディオショー音展オーディオホームシアター展に今年も出展。人気番組の公開録音を行います。会場ではアナログレコードからハイレゾ、そして 4K シアターまで存分に楽しめます。今話題の V ローマルチメディア放送の展示も。オーディオホームシアター展は10月16日から18日の金土日の3日間、会場はお台場タイム24ビル、ゆりかもめテレコムセンター駅徒歩2分です。詳しくはミュージックバードで検索。